東京スタイリッシュスポーツラジオ。
こんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
こんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
東京スタイリッシュスポーツラジオ、
今回のテーマは PDGA ワールドランキングとレーティングについて、お届けいたします。
はい
はい、ということで、はい、ちょっとこの間で先ほど、
はい、
ちょっとランキング、世界ランキング、ディスクゴルフのですね、
はい、
世界ランキングを見たんですが、8月付、
はい、
なんと、
はい、
T2 世界第49位になってました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね。
すごいですね。
日本人一人ですよね。ランキングに入ってるのは。
そうですね。
すごい。なんと世界、あまだあるディスクゴルフプレイヤーの中でなんと世界で49位。
大げさな。
いやいや、すごいですね。何ですかこれ。
これワールドランキングって、
はい、
僕もよくわからないんですよ、その何を基準につけてるのか、
はい、
レーティングともまた違うので、何がどういう基準でどうなってるとかいうことは知らないんですけど、
はい、
まあでもね、この名だたるメンバーの中に自分が40、世界中ですもんね、49位っていう風に位置されてるのは嬉しいですね。
すごいですね。
その前も話したんですけど、世界の40人強のメンバーっていうのはね、ディスクゴルフだけで生活してる人たちなので、それにね次ぐぐらいのランクをもらえてるっていうのは、まあね、基準とかは分かるんですけど、単純にすごく名誉なことですしね、
はい、
嬉しいことですよね。
はい、
はい、
前回のその8月に行われた世界選手権の評価を受けて49位ということでよろしいんですか、ね、
はい、そうだと思います。
はい、ということで、今回のテーマなんですけども、
はい、
ランキングとあとレーティングという、
はい、
言葉があるんですけど、
はい、
ちょっと強ティレーティングという言葉聞き慣れない、言葉なんですけども、
はい、レーティングの方はね、日本でもかなり普及してきて、
はい、
皆さんが、レーティングの方は個人個人の評価っていう感じで、
はい、
が数値化されるので、まあ、ランキングっていうのは、ね、世界ランクも100位までしか発表されないんで、
はい、
そこから入ると関係なくなっちゃうんですけど、レーティングはもうどんなプレー皆さんにね、登録さえしていれば皆さんに評価という意味で数字がつくので、
なるほど、
最近日本でもかなりレーティングっていう言葉が普及してきました、
はい、
まあ、どういうものかというと、まあ、今もちょっと話したんですが、
はい、
自分の過去の、公式戦のスコアから、多分独自の PDGA のね、独自の計算法だと思うんですが、
はい、
計算されたそのラウンドごとのスコアが、世界共通の、計算方式で、
はい、
計算をされて数値化されるというものです。
結構厳密で、そしたら皆さんつけて、
そうですね、世界共通で、こんなコースでこんな状況でこんな天候で行われましたっていうのを事細かに、報告をするんです。
なるほど。
でそれを受けたアメリカのそのレーティングを計算する組織が、
はい、
じゃあこのコースはこんな長さだし、こういうコースだったので、このぐらいのランキングですって、そこでスコアがいくつだったのであなたの数値はいくつですっていうのを世界共通の計算方式だっていうので、
はい、
割とその世界中で通じる信憑性だから、アメリカ行っても君レーティングいくつなのっていう会話になりますね。
日常会話としてレーティングの話が、
はいはい、
なるほどなるほど。じゃあその選手の、まあ評価というか価値といったら失礼かもしれないけど、まあ、
評価ですね、
はい
はい、
がそれで決まるという。
そうですね。
でちょっとこちら最新の、
はい、
実は、9月18日付の、
はい、
レーティングというのを実は入手しまして、
はいはいはい、
なんと T2 は1017という数字をね書き出して、
はい、
なんと2万人を超える世界プレイヤーの中で、
はい、
なんと今回レーティングが世界で53番目という数字が叩き出しました。素晴らしい。
これまた大げさだね。
すごいですね。世界だって2万人いる中で、まあ、2万人強ですよ、
はい、
いる中で53番目ですよ。なんたることかって感じじゃないですか。
まあね、さっきのランキングに続いて高い評価をいただけてるっていうのは本当に嬉しいことですよね、はい、
素晴らしいですね、うん、まあ、
ただここで僕はあんまり、まあ、嬉しいんですけど、特別喜んでないのは、
いや喜んでないんですか。
まあ嬉しいですけどね、はい、そのランキングもレーティングも変化するものなんですよね、
はいはい、
でしかも、まあ、これ個人的な感想です、アメリカに行くと、
はい、
日本で1017を出して、まあ、今回の僕は自分でも意味があるなと思うのは、はい、世界選手権の結果がここに反映されてるっていうことが大きくて、
はい、
日本人海外に行くとですね、軒並みレーティングが下がるんですよ。
え、どういうことな
んですか。例えば日本で1000持ってる人が、
はい、
アメリカに行くと、980とかのレベルでしか戦えてないんですね、実は。
なんかその理由はあるんでしょうか。
いや、単純に日本のレーティングが高くつくんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、でも今回のこの僕の1017っていうのは、
はい、
そのアメリカに行った結果を踏まえて、アメリカの世界選手権でレーティングが上がったので、あのラウンドを見てもね、
はい、
そこに関しては大きな自信になりましたよ。すごく意味があって大きな自信になりましたね、
はいはい、まあ、あのアメリカではそれだけ高い評価を得たということ
ですね、
はい、
なのでそのレーティングっていう人も日本でいるんですけど、はい、なんでその変化する数字で、しかもあのラウンド数が少なかったりするとボッて数値が出ちゃったりするので、まあ、指標にはなるんですけど、あんまりこの数字に振り回される必要はないんじゃないかなっていうのが最近の、
はい、
まあ、本当に個人的ですが、個人的な見解としては今そのぐらいで自分では捉えています。
なるほど、
はい
はい、まあ、これからの日本のディスクゴルフ界も、はい、まあ、レーティングもちろんね、あの話の中で出てくるとは思うんですけど、
はい、
これからまたあのアメリカのようにあのその普遍的な価値というのかな、はい、なんかそんなの持ち始めるんでしょうかね、うん、
今の日本はね、まだあの日本の国内だけでやってるプレイヤーが多いんですが、これがね世界にどんどん出てって、
はい、
特に若者とかこれからの世代の人が世界でどんどん出てって、この数字がどんどんどんどんね、またあの反映されてくると、
はい、
それはもう本物になってくると思うんで、すごく意味も価値もある数字に変わってくると思います。強くなればこの数字上がります確実に、
はい、
なのでね、あの数字に振り回されずに自分の信じたことでどんどんどんどん強くなっていって、でこの数字もね意識しながらそこでまた上がっていく、どこに行ってもどんな試合に出ても上がっていくっていうのが、
はい、
まあ、あの本当にね、あの目指したい、僕も目指したいし、あの本当のこの数字の価値が出てくるんじゃないかなというふうに思います。
はい、ね、この間も話しましたけど、若いプレイヤーたちがまた世界に出ていって、
ね、
あのこのレーティング、まあ、日本とね、あのちょっと若干今は分からないですけど、
うん、
またあのそれをなんか超えるというか、
そうですね、
まあ、世界と同じような感じで、ね、
うん、
扱えるような数字で、評価が得られればなと。
もう若者だけじゃなくてね、マスターの方も、
はい、
グラマスのシニアの方もどんどんどんどんやっぱり世界出てってね、
はい、
私もそうですけどね、
はい、
単純に楽しいですね、やっぱり世界でディスク投げるのはね、
はい、
はい、なので、その中でこの数字をね意識できるともっと楽しい数値になってくるんじゃないかなというふうに思います。
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、
T2's Check。
このコーナーはあえて最新のディスクではなく旧作や定番ディスクの紹介をしていくコーナーです。
はい、今回紹介するディスクはコブラです。
はい、コブラ、うちの息子がソニックを卒業してコブラという順に、買ってたんですけども、
あ、そうですね、はい、私がそう紹介したと思います。
そうですね、その通りです。はい、それでは、ステーブル表示を紹介いたします。スピードが4、グライドが5、ターンがマイナス2、フェードが2となっております。
はい、そうですね、今ちょうどその息子さんの話が出たように、コブラやスティングレーなど、
はい、
ミッドレンジで右に行きやすいディスクのうちの、コブラは1枚になります、
はい、
ロックやシャークなど、投げていて、ちょっと左に強くて投げきれないなっていうスピードの方には、
はい、
コブラ最適なディスクになると思います。
ロックが定番中の定番っていう紹介を以前したと思うんですけども、はい、それよりもちょっとまあ力の弱い方というか距離が出ない方なんかはうってつけという感じでよろしいでしょうか。
そうですね、男性の力のあるプレイヤーやこれからまだまだスピードが伸びてくるという、プレイヤーにはロック実に、おすすめの基準になってくるディスクになると思うんですが、はい、女性の方やまだスピードの出ない子供などお子様などは、はい、まだロックだと、いくら投げても左に強くなってしまうので、そういう人には、コブラなど、この辺のディスクっていうのは、おすすめになります。またスピードの出る選手にとっては、はい、コブラはローラーで使えたりとか右に流していきたいという時にも使えるので、ロックにと並んでね、このスピードの4というところのミッドレンジの中では定番のディスクになっています。
はい、K とかはあまりロックだとかが変わらないんですか。
K はロックとほぼ同じになると思います。
はい、
はい、
分かりました、ありがとうございます。
はい、
事務局長のディスクなんちゃら。
このコーナーは東京スタイリッシュスポーツ事務局長の飯村隆が最近気になるディスクの話題をお送りいたします。
あのさ、ヒーローのさ、オンラインショップの街にさ、いろいろあるじゃん、なんかこう
バナーが
デビューとかさ、あこれポチポチポチってさ、それやってるうちに売ってなかったの、この間ウェッジが、
ウェッジが、うんうん、
ウェッジもしかしてこのまま買えなかったら
ウェッジ3
よっしゃと思ってウェッジとりあえず後で取り消せると思って、うんうん、ポチってやってポチってやってポチってやってね、これいくらになるかなってポチポチポチポチやってたで、ポチポチポチポチやってて、パッと見たらなんかソールドアウトの商品が含まれてますって、あれおかしいな、初めはポチってやって何も出なかったのに、うん、もう一回やってポチってやってちゃんと出てる、ポチってやってちゃんと出てる、ポチってやってあれ出るということはもう在庫2枚しかないんだと思って、慌てて購入した
ウェッジ、うわ大変じゃないですかウェッジ、もう
世の中のウェッジが
ウェッジが
枯
渇してる、
やっぱラジオのせいですよ、
絶滅危惧種に
レッドブックに乗っちゃう、めっちゃやばい、ほんとなかったんだよ、うちの区で。
だってヒーローでもそれだけ2枚しか抱えてないってことでしょ、だって1枚2枚は買えるの、3枚目にもうソールドアウトってなっちゃうんだから、
もうさ、あれだ、あんまり売れないかったもんだから、もうあれなんだ、生産ラインが止まっちゃったんだ
って。だってさ、使ってる人見たことない
ないです
そんなにマイナーなの、ウェッチって
そうなんだ、
使ってる人見たことない。
俺もさ、でもこの間日野区行って K が小さいって言うから京介にウェッチを買ってやろうと思ってたの、ついでにね。
ないんだよ、
しょうがないからね、なんだっけ、デストロイヤーじゃなくてつぶつぶの
ブリザード
え、ブリザードか、
はい、ブリザードの138ぐらいのたまたまったのか、
ブリザード何、
デストロイヤーだったけ
ど、その子供飛ばせんの、
いや、それはね、オチがある京介に買ってやるじゃない、で、京介もあんまさ、同じでさ、練習したくない、だから京介に買ってやるっていう体でやつのディスクゴルフのバッグをいっぱいにして俺が使うんですよ、最終的にもうそういう方向で行こうと思って、
両方練習したくないでしょ
行きますよ、心理行為
1時間半限定でね上限で
東京スタイリッシュスポーツラディオ、
今回はワールドランキングとレーティングについてお送りいたしました。
それでは皆さん、また次回お会いしましょう。
この番組は株式会社ヒーローの提供でお送りいたしました。